7日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、つい先日までね、なんか先日までじゃない、先日に、皆様明けましておめでとうございますなんて言ってたような、そんな放送回もありましたが、
ありましたが、
はい、と思いきやもう1月も終わろうとして、
早いです
、早い、本当に年を重ねるごとにね、一日が早く過ぎていく DJ 稽古なんですけれどね、まあ、ゆいゆいはまだね、そんなそこまで早く過ぎないの、
そういうことにしといていただいた方が、はい、後々やりやすいかなと思っております。
はい、はい、リスナーの皆さんどうですか、一日早く過ぎている年齢ですかね、はい、ということで、
さあ、そんな問いかけから始まるんだ、
はい、始めましょう。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんだん早口噛みまくるかもしれませんが、そんなのヘッチャラでお送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは私、小杉のマドンナになりたいんですが、まだまだまあどんな人で終わっちゃっている状態の DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして、はい、お隣にいるのは、
お隣にいるのが、はい、自称アイドルになりたい
自称
アイドルにはもうなってるんですけど、はい、公認アイドルになりたい、はい、はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル学のリーダー、おしゃべり担当ゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
あのいつもなんですけどね、うちの番組って、こう準備するまでがバタバタバタバタしてて、
まだ上着
が着てるけど、
かばんしょったまんま座ってますから、はい、
はい、ゆっくり準備
どんどん脱いでいこうと思ってます、はい、
ゆっくりしてください、
はい、ゆっくりさせていただきます、
おはようございます、はい、毎度お伝えしております、はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM もスタジオ内の人数制限しております、今ね、スタジオ内は私とゆうゆうと、はい、そして番組コーナーのゲストの方にお入りいただいております、はい、うん、ご紹介しましょう。本日は消費者トラブルにご用心、川崎市消費者行政センターの活動紹介ということで、皆様は消費者トラブルという言葉聞いたことありますか？例えば携帯電話の有料サイトの不当請求、インターネットオークションの偽ブランド品販売、
あるある、
ね、わかんないからね、画面上ではね、はい、マルチ商法、キャッチセールスなどなど、もうね、耳が痛いね、こういう言葉は ね、はい、身近にあなたにも起こりうる様々なトラブルです。その手口はますます悪質化、巧妙化し、被害は後を絶ちません、うん、市民の皆様の快適で安全な暮らしをサポートするため、被害の防止に努めるとともに、消費者トラブルや契約で困った時のための相談窓口があるんですよ。本日はそんな川崎市消費者行政センターの活動を事例を交えてご紹介。ゲストは川崎市経済労働局消費者行政センター啓発係、浅沼直也さんです。よろしくお願いします。
どうもこんにちは、川崎市消費者行政センターの浅沼です。市の職員になって13年ですけど、まさかラジオに出るとは思わなかったですね。
いいですね、
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。浅沼さん、お打ち合わせの時はなんかあんまりちょっと緊張しちゃってて、はい、そんな声出すんですかなんて言ってた感じだったんですけど、ありがとうございます、
はい、もうやっぱりね、あの板がやっぱ座るとなんかこうおしゃべりしたくなっちゃう、
はい、そうですね、はい、よかったです、
はい、安心します、
ね、はい、浅沼さん、番組後半のゲストトークコーナー、じっくりお話をお聞かせください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook もあるのでそちらでも大丈夫。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします、はい、さて、気になる中原区のお天気ですが、はい、今日の最高気温11度、10度を上回るとちょっと暖かいなっていう ね、ような感じですね。
ポカポカってちょっと感じましたよ、
はい、ということで雨の心配はなさそう、はい、ただね、もし風が吹いたらちょっと北風みたいなのでね、ちょっと11度とは感じないかもしれない、なのでこれからちょっと夜になると寒くなるかもしれない、感じちゃうかもしれないので、手袋やマフラーなどで工夫してください、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタしか、 綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイバルラジオでも生放送で、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、
はい、ガブのゆうゆうです。
はい、
ぼーっとしてた。
ぼーっとしてた。
ぼーっとはしてないですけど、ぼーっとしてました。
ぼーっとしてました。皆さん、このコロナ禍になってね、テレビとかあまり見てない方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私の友人にも、意外とテレビ見てなくって、なぜって聞くと、もうテレビつけてもほら、いつもね、コロナ、コロナ禍の情報とか、暗い情報ばっかりっていうね、友達多いんですよ。
大事なことではあるんですけどね。
ただね、私ね、テレビ見てると CM がとっても気になりましてね。それこそファミリーマートの CM ですよ。昨日やってたんですけどね。
なんだろう。
昨日から発売の、あの豚まんとかあんまんとかあのケースの中に、はい、ホットケーキまんっていうのが
何それ
売られてるらしくてですね、私さっき
ホットケーキ
ファミリーマート寄ってきてね、写真だけ撮
って
写真だけ撮
って、いいお客様ですね。
でもね、あの写真だけ撮ってたら、いらっしゃいませって言われたって何も変わらなかったです
よね。冷や
か
しみたいな感じ
ですね。あ、
本当だ、写真が
ホットケーキまん、ほら
ホットケーキだ、
バター香る、あの決してファミリーマートの店の人じゃないんですけどね。
違うんですね。
バター香るホットケーキまんってのがあってね、
中に何か入ってるんですか
ね。あのね、これね、美味しさアップ、森永ケーキシロップ使用ですよ。
いやー、
2つに割ったらシロップ入ってんの、
お
い
しそう、
ね、なので皆さんもね、 CM いいですよ。なんかこうね、明るくなったり、明るくはなんの、
なんか気になるのね。そんなね、けいこさん、そういう話もしたいんですけど、今日ね
エビチリマンもあった
よ。エビチリマンの話もしたいんですけどね。私はあのチャーシューマンとか好きなんですけど、ね、はい、あの今日、あのね、ゲスト様が川崎市、消費者行政センターの方がいらっしゃるということで、お便りがね、結構その過去にこんなことありましたっていうね、お便りいろいろいただいてるので、ちょっと今ご紹介しますので、
はい、
で後でのまたね、あのゲスト様とのトークコーナーでね、あのそれいろいろ聞けたらと思うんですが、まずはじゃあ、あけみさん、いつもありがとうございます。スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。今日の生放送お疲れ様です。今日の内容、まさに自分自身が一番知っておかなければいけない内容だと思っています。私は過去に健康食品、エステ、補正下着等々で騙され、高額なお金を払う羽目になった苦い思い出があります。こんな思いを二度としたくないので、しっかりこのラジオでお勉強したいと思います。
あら、
いやー、でも、
あるある。
あーねー。
あります、あります。私も今の単語聞いて、はい、そうだった20代の頃って思いました。
あ
ー。いや、明美さん、今日本当にね、しっかり勉強しましょう。
いただきたいですね。
はい、
続いてまだまだありますよ。R佐藤さん、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
メインパーソナリティの DJ けいこさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
本日の話題は、消費者トラブルですね。自分も下級請求で請求書が送られてきたり、携帯でクリックしたばかりにということありました。はいはい、メールなどで送られてくるカード会社などのホームページも巧妙に成功にできているんですよね。ご存知で勉強します。とのことです。ありがとうございます。
結構やっぱりあるんですよ、ね。
最近ね、そのワンクリック詐欺もほんと巧妙化していて、見覚えのないものだけど、ちょっとやっぱ気になってクリックしちゃいますからね。
そうですね。佐藤さんもこの後のね、トークコーナー楽しみにしててください。はい、
まだまだある、たまっちさんもあるみたい。
たまっちさん
まで？たまっちさんはね、こんにちは、たまっちです。
はい。
消費者トラブルというと、まだ20代で一人暮らしを始めた頃に、布団の整理でトラブルになったことがあります。掛け布団、敷布団と毛布の一組でかなり高価な値段でしたので、親に相談してみたら、消費者センターに電話してみなと言われ、消費者センターに相談した。すると、ブラックリストに載っていた業者だったらしく、解約することができました。何十年も前のことですが、その説はありがとうございました。
その説はその説
なわけないね。その説は何十年も前のことなんで
いですけど、
先輩方ですね。
ああ、やっぱりだからこういう相談も実際にあるっていうね、ことだと思うのでね。
いや、本当にあるんですね、うん。あるんですねって言っちゃうけど。
やっぱり毎年1万件近くの。
うわー、1万
なんだ、決して他人事ではないっていう
ところですね。
じゃあこの後本当にいろいろと教えていただきたいと思います。はい、お便りくださった皆さんもね、はい、ぜひこの後楽しみに聞いてみてください。
さあ、ここで一曲聞いていただきたいと思います、はい、リクエスト曲を持ってきてくださったのは、準備してくださったのは浅沼さんなので、浅沼さんにぜひね曲の紹介をお願いしたいと思います。お願いします、
は
い、
私今年、もうじき38になるんですけども、
自分で寝る言
っちゃった、青春の曲です。これがですね、紅白歌合戦で出てまして、懐かしくてリクエストさせていただきました。
はい、
ケツメイシさんの Life is Beautiful です。
聞いてください。
いただいてる間にスタジオ内はワインやワインじゃない、
ワインやワインじゃない、
これはペンやワイン、
ペンやワインのワインの、ヤイのヤイの、
どうやらねゲストの浅沼さんと、はい、私の隣に座ってるユーユーは、はい、なんとなく同じようなあの時代この曲を
聞いて、なんとなくですよ、だいぶ離れてますけど、なんとなくってこと
を言ってい
ただいて、はい、だいぶだいぶ離れてる、そう、あれ、
ユーユーは20代でした、
リスナーの皆さん、すいません、私は永遠の17歳でやらせていただいてるんで、はい、
はい、決めですね、リスナーの皆さんももしかしたら紅白見てね、はい、あの、ああよかったよかったなんてね、
かっこよかったかもしれません
。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いては武蔵小杉周辺の情報です。ゆうゆうにお願いしましょう。
はい、お届けいたします、はい、本日はですね、はい、あの、まあ、ゲスト様がね、うんうん、市の職員、市の関係の方だっていうこととは、はいはいはい、あの全然だからっていうわけじゃないんですけど、たまたまですね、ちょっと川崎市の主催のイベントで、はい、面白いなと思ったものがあったのでご紹介したいなと思っています
。はい、お願いします。
はい、皆様、東京2020大会、東京五輪でございますね、はいはい、覚えてらっしゃいますかね、昨年の夏に開催されましたけれども、はい、川崎市は、英国、イギリスですね、のホストタウンとして、この夏、英国代表チームの事前キャンプを受け入れていたんです。
ね、ね、
はい、あのリスナーさんをご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、そんな、英国代表チームから寄贈された記念品ですとか練習風景の写真パネルなんかを市内の商業施設や、公共施設で展示する、英国川崎キャンプ記念巡回展、うん、川崎イズグレイトというものが今ね開催中なので、そちらをね、はい、紹介させていただきますよ。
はい、お願いします。
はい、コロナ禍によってですね、選手との直接的な交流残念ながらから実施でき、ね、していただけなかったということなんですが、はい、この巡回展を通じて多くの市民の皆様に、英国から過去最高の事前キャンプ地と称賛をしていただいた私たち、この川崎のおもてなし、
はい、
この雰囲気をね、伝えたいということで川崎市の方がご準備くださいました。東京2020大会の感動の共有、そしてシビックプライドの情勢なんかにもつながったらいいなということなんですが、ですね、実は、これからいろいろね、どこでやるよっていう日程、巡回展なので、川崎市内ぐるぐる巡回してくれるんですが、はい、ちょうど実は今、ララテラス武蔵小杉に、来てくれているので、
ここからも近いですね。
そうです。
駅からもすぐですね。
すぐでございまして、私も、そして恵子さんも、はい、実は、ちょっとさっきね、覗いてきたんですけれども、はいはい、選手から寄せられたサイン
ありましたね。
ありました、あのユニフォームにサインがね、はい、寄せ書きになっていたりとか、スパイクが展示してあったりですとか、はい、あとはその感動の瞬間を切り取った写真パネルの展示もされてましたね、うんうん、はい、あとはちょっとしたその あれもあったな、イギリスのその英国代表のメダル獲得数とかも、
あ、そうそうそう、写真撮ってきたけど、
そう、うん、とかそういう紹介とか、いろいろね、あと何でしたっけ、恵子さんが、ね、私気づかなかったんですけど缶バッジ置いてあったんです
って、自由にお取りくださいってなってたんで、皆さん早く行かないとなくなっちゃう
かもしれない、もしかしたら私行った時すでにじゃなくなってたのかな、
うん、まだ100ぐらいあった、
あ、本当ですか、
あれ
な私見ようとしてたんですね、うん、はい、今ね手元にあるんですが、 5GB、うん、5 5はねイケイケ55の5、
はい、
で、GB はグレートブレイテンの略の GB、うん、で2020と書いてある可愛い缶バッジもね、うん、ご自由に取っていいそうなんですけれども、はい、はい、これは本当にここでしか見られない、選手のサイン入りグッズですとか、練習風景などの写真が盛りだくさんということで、各会場によってもちょっとずつ展示内容変わるそうですのでね、そのあたりもちょっと楽しみにしていただきたいんですが、 今週すでにですね、はい、先週からこの巡回展始まっておりまして、はい、先週1週間、多摩区の方に巡回してたのかな、うんうん、でね、今はですね、今週、日曜日まで1月30日までは今、ご紹介したララテラス武蔵小杉、うん、それから川崎市、国際交流センター、元住吉からちょっと歩くんですね、はい、そこに今展示中ということです、うん、それから、来週の月曜日からは麻生区の方に飛びます。
はい、ね、
そう、本当にちゃんとね、
端から端まで、
はい、来週月曜日から1週間はイオンスタイル、新百合ヶ丘店さんと麻生スポーツセンター、この2カ所、
はい
はい、そして翌週2月7日からの週は、ノクティプラザ 高津市民館、うんうん、それから、なので高津区ですね、
はい、
そして、次がまた中原区に戻ってきます。2月15日火曜日からは川崎市民活動センター、これ私がね、はい、急に何度かちょっとお世話になってるとこですけども、はい、川崎市民活動センター、それからグランツリ武蔵小杉にも、展示がされるということです、
はい、
そしてその次の日程が2月の22日からこの1週間、1週間じゃないのかな、ちょっとあの期間がねまちまちなので、はい、詳しくはホームページご覧いただきたいんですけども、ね、次は、宮前区役所に行ったり、はい、有馬、野川障害学習支援施設アリーノに行ったりですとか、はい、3月に入ると幸い区にもやってきます。幸い区役所、うん、それからラゾーナ川崎プラザ、そして最後は、川崎市役所第三庁舎、うん、あとはカルツ川崎、はい、これが3月、3月7日のカルツが先ですね、はい、で一番最後に川崎市役所の第三庁舎に戻ってくるということでございますので、
はい、
どこかで特別な場所というよりも普段の皆さんの生活圏内だと思いますので、はい、ちょっとお買い物のついでにとか役所での手続きのついでにみたいな感じで、うん、ちょっとね覗いてみてください。本当に感動のね、あの写真いろいろと見応えのあるものがね、あの飾ってありますので、ご覧になって、うん、なっていただきたいなと思います。ぜひ、はい、展示会場、詳細などは川崎市のホームページをチェックしてみてください。はい、
本当にね、写真も選手のすごくこう、うん、あの生き生きした表情ですとか、そんなのもね、あの見ることができるので、はい、皆さんぜひお出かけになってはいかがでしょうか。
はい、
はい、ゆうゆうありがとうございました。
以上、
武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は14時の目悪くなっちゃったのかちょっとね、20分になろうとしてるのかな、
はい、
はい、ということで次のコーナー、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答。
パフパフパフ。ピーシャラピーシャラ。
これやっぱり音楽なんかつけておいた方がいい
です、
ね。
なんかじゃあ、
まあ、後でこうね、
宿題、
ね、宿題、
はい、
宿題。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、このコーナーの後に消費者トラブルにご用心、川崎消費者行政センターの活動を事例を交えてご紹介してくださる、
はい、
ゲスト、浅沼直也さんにお答えいただきまーす。
お願いします。
さあ、丸か×かでお答えいただきます。はい、浅沼さん、心の準備はよろしいですか？心の準備です。大丈夫ですか？
はい。
それでは、早速いきたいと思います。ラジオのお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情小町の鶴田つまみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございます。では、私から問題を出させていただきます。
はい、
音出る？
出ますよ。
あれ？
あ、
コンコンコンコンさん、
じゃじゃんはない、
じゃじゃんやりましょうかじゃあやらせていただきますね、はい、では私から問題を、ね、出させていただきます。さあ、浅沼さん、
はい、
問題です。110番通報の問題なんですが、
はいはい、
110番通報は電話以外の例えばスマートフォンアプリとか、
うん、
ファックスとかで通報ができない、
うん、
丸か×か、要は電話だけだよっていう時は、うん、まあん？違う。電話以外のスマート、
あれ、出題されるか。ちょっと、
行かせてください。はい。電話以外ではすることができないかどうか。
これは、できないように思いますけどね。できるんですかね。じゃあ、
丸ってことですね。
丸です。はい。
え、 大丈夫ですか。
え、ファイナルアンサーです。
オッケー、はい、ファイナル、ご自身でやって。じゃあファイナルアンサーもう一度。
丸です。
正解は。
できるんですか。
ブブブブブブ。ちゃんですってね。
補足説明です。実はですね、言語や聴覚に障害を持つ方、やっぱり不自由な方がいらっしゃるじゃないですか。そうするとこう110番アプリシステムというスマートフォンのアプリとか、ファックスで通報することができるように最近はなっているようなんです。
これちょっと市の職員としてまずい回答でしたね。
ですよですよですよ。
もう指差しちゃった。
やばいですね。次にしてもらっていいですか。
浅沼さん、あの障害を持つ方たちの消費者トラブル
そうですよね。
あれ、
はい、じゃあ次行きます。
広報担当なんです
ね。なんかお手本のような間違いということで、そういうね、
ありがとうございます。
拒否ということでいかがですか。
そうなんです。
そうなんです。リスナーの皆さん、このようにわざと間違えてくださいました。浅沼さんのお話はこの後に続くですよ。はい、さあ詳細については神奈川県警の、神奈川県警察の、ホームページで確認してみてください。浅沼さん、見事間違えていただいてありがとうございました。
何でもございません。申し訳ありませんでした。
謝罪のことも深々と、
はいはいはい、浅沼直也さんにお答えいただきました。ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さてさてさてさて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。もう一度ご紹介いたしましょう。本日はですね、皆さんと一緒に勉強しましょう、消費者トラブルにご用心、川崎市消費者行政センターの活動紹介です。皆さんは消費者トラブルという言葉聞いたことありますでしょうか。はい、例えば携帯電話の有料サイトの不当請求、インターネットオークションの偽ブランド品販売、
ひどい、
マルチ商法、キャッチセールなどなど、身近にあなたにも起こりうる様々なトラブル、この手口はますます悪質化巧妙化して被害は後を絶ちません。市民の皆さんの快適で安全な暮らしをサポートするため、被害の防止に努めるとともに、消費者トラブルや契約で困った時のための相談窓口があるんです。本日はそんな川崎市消費者行政センターの活動を事例を交えてご紹介。ゲストは川崎市経済労働局消費者行政センター啓発係、浅沼直也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もうね、番組始めからたくさんお声を出していただいております、うん、はい、もう私の目の前にですね、スーツ姿でビシッとネクタイをね、されて、まるでこう NHK のこうね、アナウンサーのような喋りもとてもお上手ですからね、うんうん、はい、ちょっと見間違ってしまうんです、見間違ってしまうんですが、改めましてラジオ機の皆さんへ自己紹介お願いします。
はい、川崎市消費者行政センターで広報しております浅沼と申します。今日はどうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。さあ、浅沼さん、どんどん早速質問させてください、
はい
はいはい、まずは消費者行政センターって何ですか、
うん、あ、そうですよね、はい、一般的には消費生活センターって言われたりしますけれども、川崎市では消費者行政センターですね、はいはい、センターは市民の皆さんが消費者トラブルで困った時の相談窓口として、専門の相談員さんによる消費生活相談を受け付けております。
はいはい、それが消費者行政センター、別名なんでしたっけ、ね、別名じゃないよ、
通称は消費生活センターって全国では言ったりしますね、
はいはいはいはいはい、で、皆さんからのお電話とかを受けるってことですか、
うん、あ、そうですね、基本としては、うん、まあ、国家資格を持った相談員さんたちが皆様からのお電話を受けてらっしゃる、先ほど年間1万件と言いましたけれども、うんうんうん、そうですね、その日々受けているっていうところですね、う
ん、直接その窓口にいらっしゃる方もいらっしゃるんですか。
窓口も受けたまわってるんですが、今はちょっと新型コロナウイルスありますので、事前の予約をいただいてから来週いただくっていう形になってますね。
例えばネットとかでもご相談できたりするんですか。
メールでのご相談もできます。
まあまあ LINE とかはもちろんないですもんね。
そうですね、ただおすすめはちょっと正確なお答えをするには、やはりこういった対面ですとか電話でのやり取りが、はいはい、スムーズになるので、メールもできるんですが、おすすめは電話の方がよろしいかなと思います。
なるほどね、はい、そのどんなトラブルがあるんですか。
そ そうですね。例えば、うん、突然訪問してきた業者さんに不安をあられて、うん、高額な工事契約をしてしまったとか、他にもネット広告で今よくあるのが、お試しで初回500円と書いてあって、一回試したと。
ゆうゆうと目合わせ
て思っちゃうあれ
これをよく見ると定期購入っていう形になっていて、あの何回か受け入れないと解約できないっていう形になったりしますね。
ため息漏れちゃって、
そういう文字が書いてあるところって小さいんですよね。
そうなんですよね。
だからお相手のお相手なんで O なんてつけなくてもいいんですけど相手は書いてありますよってなったとしても、小さくってついついね、
読み落としちゃってたりとか、
読めなかったりし
ちゃうんで。
そうなんですよね。
あ、もちろん。キリがないぐらい数いっぱいありますね、いろんなトラブル。
まだまだオンラインゲームですとか、出会い系サイト、今出会い系って言わないんですかね、マッチングアプリとかね、その高額課金、
ちょっと年齢さっき言ったけどね、古いって分かっちゃいましたね
そうですね、バレちゃいますねそういうトラブルのご相談も多いですね。
それテレビで見たことあるんですけれど、今このコロナ禍でお子さんたちが家にいてずっとゲーム、マッチング、アプリゲームか、で課金で、お子さんたちもすごく頭がいい賢くって、お父さんかお母さんのクレジットカードの番号入れ込んじゃって、実は10万とかの請求が来て気づくっていうような、この間やってました。
そうなんですね。お子さんその金額の価値わからないですもん ね。実際今のようなご相談もいただいてますね、川崎市においても。
そうなんだ、はい、そういう、まあ、相談事例が寄せられていて、うん、で、となると電話なんてパンクするんじゃないですか。
あ、そうですね、パンクしないように、15名ほどの相談員さんがいらっしゃるので、そんなにお待ちいただくこともないかなと。
あ、よかった。
タイミングもあるかもしれないんですけども、はい、ぜひっていうのもおかしいですけども。
そうですね。ちょっとね、越したことはないですね。
そうですね。お困りであれば本当に、お電話いただければと思いますね。そのための川崎市の消費行政センターですので。
この電話っていうのは24時間つながるんですか？
24時間ではないですね。
やっぱり何時から何時っていうのは調べていただかないと、なかなかつながらないわっていうようなことにもなりかねないですね。
そうですね。月曜日から木曜日は朝の9時から夕方4時まで。
あ、4時か。
金曜日ですと、7時まで、夜の7時まで。あと土曜日もですね、10時から4時、午後の4時まで受け付けておりますね。
なるほどね。例えば、お年を召した方たちが、台風とかの被害で瓦がね、落ちてきちゃう、屋根瓦。で、屋根瓦修理した方がいいですよ、みたいな。本当は修理しなくてもいいのに高額な金額をとかありますよね。
そうなんですよね。今おっしゃったような事例も今すごく多くて、訪問販売に当たると思うんですけれども、丁寧親切を装っていらそうやって来てくださるんですけれども、実際は契約してみると、必要なかったり、必要以上に高額だったり、そういう事例はあります。
でもね、やはり、お年召した方だってそうだし、さっきあけみさんとかたまっちさんとか、リスナーの方からのお手紙、お便りにもあったように、若い方たちもそのように引っかかってしまう、じゃあ私たちどうすればいいんですか？
ここは難しいところでして、やっぱりまずは意識を向けているっていうことですね。そういう事例があるんだなっていうことを知っていく、そうですね。それから周りにも、声かけしていく、家族ですとか、お友達ですとか、あれなんか困ってそうだなとか、普段と違う様子だなとか、見たことない品物がいっぱい家にあったりですとか、そういったところの声かけも、一人一人の問題ではなくて、声かけが、最終的な解決につながる。皆さんやっぱり言いにくいですよね、トラブルがあった時
に。ちょっと恥ずかしいって思っちゃうかもしれないですね。はい。
なので、周りの目も、だからみんなで守っていくっていうのも必要ですね。
確かに今、ゆうゆうが言ったように、トラブルにあってもそう恥ずかしいですよね。なんか自分がこんなのに引っかかっちゃったみたいな。
身に覚えがないとなくても、なんか言いにくいですよね、なんかね。
確かにね、自分の失敗談なかなか言いづらいですもんね。
そうですよね。
はい。で、例えば、今私たちはこうやってね、浅沼さん来ていただいて、リスナーの方も、私もゆうゆうも、消費者センターなんてあるんだとか、そういうトラブルあるんだって分かりますけど、
その気づいた方が伝えるっていうことって、うん、まあ、たくさんいた方がいいじゃないですか、そういう何かあるんですか。
あ、そうですね、いいところ聞いていただいたんですけれども、私たち消費税、私たちの川崎市ではですね、うん、消費生活サポーター制度っていうのを設けています。
消費生活サポーター制度、
うん、そうです、はい、まあ、先々週ですかね、うん、恵子さんにも
読んだ、
読んでいただいたんですけれども、
恵子さんもすごくいっぱい情報を伝えてくださった、
いっぱい情報をお伝えしました、
はいはい、もう一度言ってもいいですか。
はい、はい、お願いします。
ありがとうございます。これ消費生活に関する地域の見守りを行っていただくボランティアなんですけれども、ちょうどですね、1月17日から第4期の募集を開始しています、
うん、
なので少しでも関心を持たれた方はぜひお申し込みいただければと思うんですけれども、うんうん、はい、今回はですね、吉本興業所属のアップダウンさんのご協力のもと、うん、アップダウンさん方ね、お一人川崎市にお住まいなんですけども、消費生活サポーターの PR 動画を作成しましたので、はい、こちらもぜひご覧になってください、
はい、
どういった活動かは今申し上げたような、はい、そう、皆さん地域の見守りをボランティアでやっていただくところなんですけども、うん、伝えていただいたり、サポーターさん自身学んでいただいたり、そうですね、あとは消費生活センターにつないでいただく、消費者行政センターにつないでいただくっていう役割ですね、はい、
さっき の相談員、うん、国家資格の相談員さんとはまた別に、
う
ん、もうちょっとその手前のところでカジュアルにこうサポートしてあげるボランティアさんっていうことですね。
ありがとうございます。そうなんですよ、うんうん、皆さんのやっぱり言ってしまえば私もそうですけども、最初は素人ですので、
はい、
知っている知識とかご経験でやっていただける範囲でやっていただくものですので、はい、気軽に捉えていただきたいんですよね、はい、
ん、その先ほどね、今1月の17から募集が始まっているって教えていただいたんですが、はい、その募集応募したら必ずしも皆さんがサポーターになるんですか。
あ、ありがとうございます。講座はですね、うん、受講したら必ずではありません。
あ、まず講座を受講するための募集なんですね。
そうです。
うんうん、
で、講座を受けていただいて、うん、やっぱり自分は違うかなと思ったら、そこでやめていただいても大丈夫なんですけれども。
あ、なるほどね。はい、じゃあ、講座は無料で受けることができる。
はい、無料でございます。
なんかそう、意識っていうかきっかけっていうのは必要だなって今伺いながら思ったんですが、うん、私も父が一人で生活しているので、どうしても気になりますよね、電話とかね、うん、あと母がいた時は母が電話もらったのが金とか銀シルバーを玄関先まで買い取りに行きますっていうのがあって、うん、そう、それでなんで娘の私に相談してくれなかったのよって感じなんですけど、だったらちょっとね、いろんなところに行っていくらぐらいでって思うのに、やっぱり年取ってくると出るのがめんどくさい、で何軒も回るのはめんどくさいって言うんで売っちゃったみたいなんですよ。でその金額聞いてびっくり、すっごい安い金額とかあるのでね、やっぱりこのラジオを聞いている方々もこれをきっかけにそういうところちょっと応募してほしいなっていうか、ちょっとなんか勉強って言うと堅苦しいですね、
う
ん、
そうですね、
なんかこう話の取っかかりができたらいいかなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、も
う
本当に知識じゃないんですよね、うんうん、意識なので、もう皆さんのつながりで守っていくと思うので、うんうん、今のようなケースも、もう終わった後でも例えばセンターに電話してみたらって言って解決する可能性はありますので、
そうなのか、これもちょっといい勉強ですね。
諦めないでっていうわけじゃないけど、なんかこのトラブルに遭っちゃったって思ったら、そのまま泣き寝入りするんじゃなくって、うん、一回相談してみたっていいんですね。
そうですね、また皆さんのご相談が後々 の契約をされる皆さんへのフィードバックにもなりますので、
こんな事例がありましたよっていう例になった、
ね、
なるほどね、はい、なのでやはりお年召した方とかその当事者じゃなくても、はい、今この私とかゆうゆうみたいに、うん、橋渡しをするパイプ役をする人がいっぱいいるといいですねってお話なんですね。
それがまさに消費生活サポーター制度の趣旨ですね。
ねえ、
多ければ多いだけいい気がする、こういう意識を持った方が、
もうあの人もサポーターですよ。
そう
みんな、ね、中原くみんなグランプリ歩いてる人みんながサポーターですよ。
みんなサポーターだったら防げますもんね。だってね、
あ、それ危ないわよって言えますよ。いやー、ちょっと私も勉強したいなって感じなんですが ね、
ありがとうございます。
はい、まあ消費者生活センター、そのトラブルのことをいろいろ伺ってきたんですが、うん、ここからはちょっと、うん、プライベートなこと聞いちゃおうかなって感じなんですけれど、 なぜね、浅沼さん消費者行政センターにお勤めになったのって言っても、まあまあ仕事ですからね、うん、いつからお勤めになったんですか。それ以前とこう今ってちょっと変わりました。
そうですね、
まずいつから。
そうですね、実は今偉そうに言ってますけど、ね、まだ1年も経ってないんですよね。
あ、そうなんですね。
去年の4月にここに移動してきて、お仕事をしてます。
はいはい。
でそうですね、意識はやっぱり来て一番びっくりしたのは、うん、こんなにやっぱり皆さん消費者トラブル巻き込まれるんだなっていうところですね。そこにびっくりしたんですけど、ただ私の両親を思っても、うん、やっぱり年齢が重ねていけば、うん、そういう判断能力っていうのは、うん、個々の方は悪いんじゃないんですけども、ね、落ちていきますし、うん、それを考えるとやっぱり、うん、これ終わらない話なんだなって、うん、終わらないっていうのはその私たちがいろんな施策っていうのもそうなんですけども、うん、みんなで声かけするっていう話も今ありましたけれども、うん、どこまでやってもやりきれることはないんだなっていうイメージがありましたね、うん、そういう意識を持つようにしました、ね、なりましたね、うん、ちょっと若い方もですね、うん、多いので今高齢者だけが必ずしもってわけじゃないんですけれども、
はい、うん、若い方はそうですよね。本当にさっきのなんだっけ、あけみさんからの美容とか、うん、ね、そういうなんか単語にやっぱり弱いですよね。痩せるサプリメントとか言われたらね、
なんかやっぱりそれに すがるというか頼りにしたいし、うん、効果があるならじゃあ試してみようかなって。だって綺麗になりたい人って何でも試してみたいから、うん、悔しいけどそういうとこつけ込まれちゃうんだなっていうのは、ね、本当ですよね。本当なんかもう悔しい、
うん、でさっきそのゆうゆうが言ったようにね、言いづらいよねっていうところあるよねなんて話をしてたんですけど、これね皆さんね、騙される方が悪いんじゃないんですよ。騙す方が悪いので全然そう言った方がいいですよ。恥ずかしくもなんともないし、うん、なので騙される方が悪いんじゃなくて騙す方が悪いのでね、その辺も知識を持って意識を持ってね、相談するような場所が あるなっていうことをね、知っていてください。はい、でですね、休日何してるんですか。
でですね、
すごい急ですね。休日はですね、実は私武蔵小杉にですねちょうど10年住んでたんですよね。
ほ、
はい、なのでここ詳しいんですけども、
詳しい、はい、
でもこれ言うこと大したことないですね。玉がランニングしてたんですよ、よく。あとサイクリングもしてましたね。
気持ちいいですもんね。
そうです。なので武蔵小杉からですと、なんて上流に向かって、まああそこなんですよ、二子橋でしたっけ、
はいはいはい、
で渡って川崎市を登っていって二子橋渡って東京とかで降りてきて丸子橋で帰ってくるとか。
あ、すごい。
逆下流に向かってガス橋で同じことをしたりですとか、これ結構おすすめ、というか多分皆さんやってらっしゃると思うんですけども、
丸子橋とガス橋ってめちゃくちゃ距離ありますよね、
うん、あ、でもね、丸子橋とガス橋は意外と行けるんですよ、
うん、そうなんですか。
私も意外と実は東京側にガス橋から東京側渡って、はい、うん、東京側走って歩いて、うん、で、丸子橋で戻ってくるってやるんですけど、うん、この間私丸子橋から二子橋行こうと思ったら、うん、とても途中で終わりました。アマゾンの倉庫あたりで終わりました。そういうようなね、リスナーの皆さん分かっていただ
けるかな。位置関係分かっていただけるかな。分か
っていただける。
でも本当に水分取らなかったら次の日ちょっと熱出ちゃったぐらいになって
る。そうだ、ありましたっけ、思い出した。この日か。大変でしたね、あの
時ね。大変でしたよ、はい、水分取らなかったわ。いや、そういうことされてるんで、このスリムな体験。
確かに。そんなことない。あ、でも一個そうですね。大田区側になっちゃうんですけど、
はいはい、
玉川浅間神社って丸子橋渡るんですけど、あそこの展望台みたいなところなんですけど、はい、そこから武蔵小杉の眺めがいいんですよ、
いいですね。
ぜひ走ってる途中寄っていただければ、
はいはい、
川崎側を見れるんですよ、
うんはい、
なんか収めたみたいな気持ち。
一区に抑えたみたいな気持ちになる。
そうですね、
都の直哉みたいな感じですね。皆さん、リスナーの皆さん、
浅沼直哉さんですからね、
都の直哉ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございますって言っちゃった浅沼さんも。ありがとうございます。ありがと
う
ござい ます。リスナーの皆さんもね、ぜひ、あれ、浅間神社、浅間神社の
浅間神社ですね。
浅間神社、浅間と間って書いて浅間が。そうだそうだ、うん、そういうね、スポットもありますのでね、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思うんですけれど、はい、はい、またじゃあちょっとお仕事の話に戻させていただきますね。活動を通じて、まあ、もちろん 雇われているとはいえ、うん、でもこの活動を通じて何か浅沼さんが皆さんにこう伝えたいことってあります？うん、
そうですね、うん、まあ、結構お伝えさせていただいたんですけど、うんうん、もう一ついいですか、はいはい、もし
どんどん言っちゃってください、もう10個でも何度も、
はい、ですね、私たちのセンターで暮らしのセミナーってやってるんですね、うんうん、はい、で10名以上の市内の例えば町内会さんですとか、うん、老人会さんなど、うんうん、10名以上のグループの方がいらっしゃれば、うんうん、そちらに専門の、講師の方をですね無料で派遣できますので、そこで今日お話ししたようなトラブルについて、お話しさせていただくことができます。で、私もこれ行ったことあるんですけども、結構ですね、知ってるつもりでも、そうなんだっていうことも多いので、ぜひぜひご活用いただければ。
時間的にはどれぐらいの、お話をされるんですか？
行った先の皆さんのお時間もよると思うので、例えば30分から、2時間程度とか、幅はいくらでも調整させていただくことができますので。
なるほどね、
は
い。で、その際に質問とかも聞いていただいた、答えていただいたりとか、その時にもしかしたらもう払っちゃったのよ、これからどうかならないというようなこともあるってことですね。
そうですね、まあ、個別の相談はお電話いただくのはいいんですけども、本当はですね、まあ、先ほどのその先に知識を身につけるって話もありましたけど、そういったところが目的になりますかね。皆さんに、学んでいただく。
なるほど。その普及活動的な感じですかね。
そうですね、普及、うんうんうんうん、そうですね、
うんうんうん、それはじゃあ10人今言っていただいたんですが、何かホームページで電話番号とかなんかありますか、来てほしいってなった時。
そうですね、川崎市のホームページで暮らしのセミナーって検索してみていただくと、今の詳細と、お申し込みの、お申し込みの方法が書いてありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。皆さん、浅沼さんがね、まあ、一応職員さんではあるんですが、このような思いをね、持っていろんな方に本当に話聞いてもらったりとか勉強してもらったりとか知識を増やしてもらいたいということなのでね、ぜひ皆さんもちょっときっかけとしてね聞いていただけたらと思います。さあ浅沼さん、
はい、
小杉スイッチオンで取り上げてほしい話題とかゲストに推薦したい人がなんかいるらしい
です ね、うん、よろしいですか。
はい、よろしいですよ。
ありがとうございます。私はですね、実はこの消費者行政センターに来る前、
はい、
商業者さんを支援するような部署にいまして、
どなたを
商業者さん、商店街ですとか、
はいはいはいはい、
でそちらで今やっておりますのが、はい、太田川崎銭湯スタンプラリーっていうのをやってるんですね。
太田川崎って大田区？
大田区さんとも一緒ですね。なので、
はい、
これについて話したいっていう、同僚、
はい、
同僚か、浴場組合のですね方がいらっしゃるので、
へ、
ちょっと打診をしておりますので、
あらだ、ちょっと、はい、銭湯といえばゆうゆう、
はい、
ガブのグループが、
その話ですか。すごいこれ勝手に言ってるわけですけど、男性グループの純烈さんというだけ
いますよ。銭湯といえば、
銭湯って聞いたらすぐ私は純烈さんに思い浮かべちゃって、ね、純烈さんってね、スーパー銭湯を巡って人気になられて、
ね、
だからガブもそういうなんか限られたところを回って人気者になるみたいな風になれたらいいねってすごいいつも言ってて、純烈さんのことは本当勝手に兄さんって呼んでます。紅白で純烈さんが出て、さすが兄さんよとか言って、
なるほど、
はい、今年の紅白 の演出も真似しようねって言って、はい、勉強させていただいてます。
じゃあもしこのね、はい、太田川崎の、はい、いろんな、ね、お話をされるゲストさんがいらっしゃったら、うん、そこもつながりますね。
そこつながる、純烈さんとつながる、本当にドキドキしちゃうけど、でも、はい、楽しそうなお話、
そうですね、
パンフレットもすごくカラフルで可愛らしくて、はい、
そうなんですね、はい、はい、戦争いっぱいありますから ね
意外といっぱいあるんだ、本当ですね、うん、
本当にね、
すごいいっぱいある、
うん、今はねご自宅にお風呂がある、ね、方、うんうん、たくさんいらっしゃるとは思うんですけど、うん、またちょっと違う場所でね、広い場所でね、うん、温まるのっていいですよね。
いいですよ、
はい、楽しいですね、
はい、ぜひ私たちも来ていただきたいので連絡取らせていただきます。
はい、
はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりましたが、もう一度ですね、その何でしたっけ、
消費生活サポーターの
講座の告知お願いします。
そうですね、今日ご案内しました一つは消費生活サポーター制度というものですね、はい、地域の中で、見守り、
はい、
知識の普及をしていただくようなもの ですね、こちら2月の3日まで募集をしておりますので、一つね、お申し込みを消費生活サポーターで検索いただくと、はい、お申し込み方法ございますので、はい、お申し込みいただければと思います。
人数制限あります？
ありますけれど、まだまだ大丈夫です、
うん、はいはい、あと現場に行かないと受けれないですか？
オンラインでも、はい、ズームでも受けることができます。
はい、わ、はいはい、かりました。皆さんね、ぜひ本当この、今日のこのラジオをきっかけに、ちょっと皆さんもね、オンラインでも受けれるっていうところをね、うん、はい、意識してみてはいかがでしょうか。いやー、時間あっという間だわ。という間だし、なんか今日本当に
すごい、
なんか、はい、胸っちゃうことがいっぱいありました、
ね、今日は1時間目から4次元目までずっと消費者行政センターみたいな、ね、そんな感じでしたね。
ありがとうございました。はい、本日は川崎市消費者行政センターの活動を事例を交えてご紹介いただきました。ゲスト、浅沼直也さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あるので番組最後までいらしてください、はい、以上、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。
あ、切ろうと思っちゃった、ごめんなさい。ここでもう一曲皆さんに聞いてもらおうな、うん、
さあ、もう一度浅沼さん、はい、曲紹介お願いします。
そうですね、また私の青春の押し売りですけれどもスピッツ、まさゆめ、ぜひお願いします。
聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。ではゆゆお願いします。
はい、本日はですね、うん、川崎市の、備える川崎という冊子から、はいはい、防災行政無線や電話から入手する、そのページからね、ご紹介しようと思うんですが、はい、結構さん覚えてますか、先週でしたね、深夜に神奈川県内、エリアメール、緊急メールが鳴り響いた、ケイコさん、嘘
あれれ
あれれ
覚えて
る、覚えてる、ありましたね、浅沼さん、ありましたよね。はい。その、大変でした、はい。神奈川県内にお住まいだった方ね、本当に夜眠れなくて大変だったと思うんですけど、うん、まあ、あれはね、本当に誤報だったというか、システムトラブルっていうこともあったみたいですけれども、はい、必要、やはり、必要な情報っていうのは、届けていただきたいわけじゃないですか。はい、うん、それで今ね、行政防災無線って、うん、外に、流れると思うんです。まあ、サイレンと言いますか、はいはい、自治体のスピーカーから、はい、今、なんとか警報が発令されました、とか、はいはい、そういうのって、本当に緊急の時っていうのは、こう、発信されるわけなんですが、うん、こう、外にいて、とか、家の中でよく聞こえなかった時とか、
ね、今、
なんて言ってるんだろう、防災無線鳴ってるけど、遠くの方で何言ってるかわからないなっていう時に、川崎市では、この、防災行政無線の放送内容を電話で聞くこともできるんですね。はい、無線が聞き取りにくい場合にはぜひご利用くださいということで、はい、電話番号は、県内の一般加入電話、公衆電話及び一部の IP 電話からは、通話料なしのフリーダイヤル、0120-910-174、0120-910-174、はい、それから、携帯電話 PHS や県外の一般加入電話、公衆電話からは通話料がかかりますが、044-245-8870、245-8870、こちらにかけていただきますと、今まさに鳴っている防災無線を、きちんと耳元で聞くことができます。
はい、
通常時何でもない時には防災一口メモが流れまして、昨日私深夜本当に2時頃にですね、うん、ちょっと電話かけてみたら、うん、深夜でもちゃんとアナウンス
ンス流れてました。1月26日の情報ということで、昨日はね、防災訓練は予定通り実施します、なんていうメッセージ流れてましたけども、ちゃんと、最新のその、防災一口目も流れているようですので、はい、もしね、気になる方ちょっとかけてみてね、こんな感じなのねっていうふうに聞いてみてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、少しでもね、お役に立ったらいいな、今日の1分防災でした。毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイムコスリスイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました、はい、さあいただいてるお便りね、少し紹介させていただきましたがね、うんうん、前半でね、
そうですよ、
まだはい、いただいてま す、ま、てます、お便り紹介お願いします。
紹介しますね、はい、はい、ペコちゃんさん、いつもありがとうございま す、 います。お元気ですか。お便りするのが当たり前になってしまいました。
嬉しいです。
嬉しいことじゃないですか、はい、うん、あら、ペコちゃんさんから告知いただいてますよ、はいはい、告知です、うん、2月21日月曜日午後4時から5時45分まで、はいはい、朗読を楽しむ会第4回新川崎タウンカフェで行われます。私は桃太郎を9分間ほど発表します。あら、川崎 FM 朗読セミナーに参加した人ばかり5人ですって、うん、よろしく、オミクロン猛威を振るっていますが、正しく恐れ正しく対応してファイトとのことですね。あ、それから朗読は楽しむ会第5回も予定されているようですよ、うん、4月の第3月曜日4月18日ですとのことです。
ペコちゃんさんね、その朗読、うん、第4回の朗読のチラシをここのところにね、スタジオに届けてくださいました。はい、私今でも持ってますのでね、また後ほどね、喋って、Facebook に載せさせていただきます。
はい、
はい、次は玉木さんのじゃあ、
ふるさと情報、
フロンターレサポート情報いっちゃいましょう。
いっちゃいましょうか。はい、フロンターレというより、うん、今夜はサッカー日本代表中国戦がありますということで情報いただきました。そして、日本代表にフロンターレからは、うん、谷口翔吾選手と、うん、山根美希選手の2人が選出されました。今夜7時キックオフです。応援よろしくお願いします。はい、そのことでございます。
いつもお忙しいところね、たくさんのお便りメールをいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、お便りご紹介コーナーでした。はい、さあ、本日、スタジオにお越しいただきましたゲストの方、もう一度ご紹介しましょう。はい、消費者トラブルにご用心、川崎市消費者行政センターの活動を事例を交えてご紹介いただきました。川崎市経済労働局消費者行政センター啓発係、浅沼直也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2曲目をね、皆さんに聞いている間に、ゆうゆうが、はいはい、携帯電話にこういうようなメッセージ大っ嫌いっていうお話されてましたね。
ありました。ね、うん、私のところにあの SMS、はい、電話番号メールでポンって急に飛んでくるのが、ほんとしょっちゅう来るんですけど、うん、お荷物をお届けしましたが、不在でした。それ一言だけポンと、詳しくはこちらのリンクみたいな。本当、私はほとんどのネットショッピングとかしないので、うん、身に覚えがないから絶対開きませんけれど、はい、これちょっとでもね、身に覚えがある人は、あの頼んだやつ来てないんだとか、うん、再受け取りしなきゃとか、カットしちゃうと思うんですよね。
ね、開いちゃいますよね。これ、浅沼さん、先ほどもね、答えていただきました。そういうのも大丈夫なんです。お電話して、こう相談とか
乗ってくれる、
はい、うんうん、お電話いただければ、はい、事前に乗っ取って、はい、答えを ご回答したいと思います。
はい、先ほど一曲皆さんに聞いている間に幅広でなんて言葉を言ってましたけど、今あんまり今かしこまった感じでしたね。
やっぱりオンとオフがあるんじゃないですか。
そうなんです、
幅広の対応してくださるそうです
よね、はいはい、そうですね、リスナーの皆さん、はい、幅広で、はい、相談していただけたらと思います。川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。はい、本日もお忙しい中たくさんのメールをいただきまして、また最後までね、お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうでした。
はい、来週はね、ゲストさん誰になるかなって感じかな。
今日ほら浅沼さんにね、紹介していただいた方になるかもしれないしって感じですね。
はい、ということで来週も楽しみにされてください。はい、それでは皆さん、さようならしますよ。せーの、
さようなら。